モグラグラジオでーす。
どうも。
月に一度のアートトピックの会、デザイナーのマガラです。
おげちょうでーす。ということでね。
めっきり寒いですね。天気の話から入るの大事やろ。
あれ。まあラジオの定番ですよ。
そうでしょ。うん、もうめっきり寒いですね。12月、
はい。そうなんですよ。うん、もう11月はまあモグラグ本体が休みやったからね。
はい。
配信がほとんどなくて、うん、最近はもうめっきり隔月になりつつある
申し訳ないです。
アートトピックなんですけど、今日は11月12月のアートトピックということですね。
まとめていただいて、
年内最後ですからね。
はい、
そうそう。で、来年年明け1月はまあ例によって毎年やってますけど、
はい、
2013年のアートトピック総まくりを、
はい
はい、
やります。振り返りましてですね、
うんうん、
いやー、なんか長かった。
あ、そう、うん、2013年、
うんうん、子供に戻ったかのような長さ。
あ、そう、
うん、なんか終わってしまうことが信じられへん。プラス、あ、やっと12月まで来たわみたいな気持ち。
あ、なんかさ、よく言うやん、うん、そういうの、
うん、
早いわとか、
早い早いって、
長いわとか、
うん、
俺の2013年は、うん、妥当。
奥さん、今までその早いとか長いとかもあるん？
ある。
あんねや。
だいたい早く感じるもんやけど、今年に関してはまあこんなもんやろうなみたいな。
じゃあ早いよりはだいぶでも長い方にちょっと来てるやん、うん、妥当ってことは。
まあそうかもね。まあ今年はおきちゅうとしては、
うん、なんかいろいろあったイメージ。
いろいろはあったけど、こまごまあっただけで、
うん、か
個展とか、
あー、そうか、
そういうのあんまなかったんで。
まあもう前半は本出したことでもうわちゃわちゃしてたもんね、うん、
そう、それがだから編集作業がさ、
うん、
まあ今年の頭にガッてあって、まあていうか去年の末からやったやん、
ドーンとやってたね、
うん、
でもなんかその大きいやつがない分、こまごまこまごまいつもなんかお知らせとか展示とかグッズ出てるとかあって、うん、面白そうやって思ったけどね、
うん、まあいろいろ振り返ればあるんですけど、
そうですね、
まあまあなんかあれ、沖縄とか、
そうやそうや、
ブラックアイとかさ、なんか人とやってる分、まあ、ちょっとこう なんていうんですかね、こう、まあ分担できるし、
う
ん、
まあ古典じゃないっていうことがやっぱりあるんだね。
そうそうそう。あとね、なんかこう今年から始めたこととかもいろいろあるから、まあ個人的にやけど、
はい、
だから結構なんつうの、あのそういう意味でなんか面白いっていうか、まあ
動きがいろいろあったって感じやね。
うん、あとまあだから普通になんかちょっと勉強する的な感じ。
ほう、
学びの人にね、なろうかと思って。
アートコア対談もどんどんなんか深くなっていくしな、
やっぱね、ちょっと年々そういうの興味、うん、なんつうの、今まではさ、こう、うん、部分部分でさ、
うん、
興味があるものにさ、こうアンテナが反応するものに、
うん、
こうバーって右行ったり左行ったり上行ったり下行ったりしてたんけど、はいはい、それがだんだんこう数が増えてくるやん、
うん、
するとこうなんかこうなんとなくのこう1みたいなさ、
うんうんうんうん、
興味あるもののがこう星みたいに散らばってたんが、うん、なんか星座になるっていうの、
おー、それで繋がっていくっていうね。
そうそうそう、なんかそういうことになっていくとだんだんこう興味がの持ち方が変わってきて、そういうのをこう調べたりとかしてたから、なんかまあ退屈せんかったっていうか、
お
ー、妥当って感じ。
妥当、素晴らしいですね、うん、私長かったもん、ね、何があかんかったもん。来年は妥当を目指そう。ぎっしりだね
って感じですけど、まあね、その辺もまあ来年の
年明けに、そう、まとめの時にね、
そうそうそう、
じっくりやりましょう、
トピックとともにという感じですけど、はい、じゃあ今日はは
い、アートトピックの回なので、
今年最後のアートトピックを、
はい、では一つ目のアートトピック、モグラグ初めて北海道に上陸しました。
ああ、そうでした。
最高。
すごい無理やり上げてる。フュすごい。
いきなり思い出がちょっとね、フラッシュバックしてバッってきて。11月の22、23、24かな、 うん、アートフェア札幌というホテルの一室が、ね、人ギャラリーが担当するっていう感じのホテルアートフェアに参加しました、
うんうん、たまにありますね。
たまにあります。なんか、うん、京都とか有名よね。
そう、東京でも何回か昔ありましたけどね。
そうですか、
うん、
でですね今ちょっとくしゃみが
あ、くしゃみね、
はい、失礼しました。でね、なんか来年にあの札幌で大きい芸術祭、国際芸術祭みたいなのが開かれるらしくて、
らしいですね。
だからそれのプレって言ったらあれやけど、前として一つ試しにと言ったら変ですが、あの行われたもので、だからモグラグだけじゃなくていろんなところのギャラリーが行くの初めてというか、
うん、全国からギャラリーが集まってたみたいですね。う
ん、大手のね、水間さんとか小山さんとかいろいろいらっしゃってて、
あと何です、アッシュペとか、
そうそうそうそう、
そんなそうそうたる顔ぶれに
中に
まさかのモグラグガレージ、
本当
お呼ばれ、
お呼ばれびっくりしちゃった。
うん、
しかも
ええアンテナ持ってるわ札幌、
最高、シフトさんシフトさん最高ですありがとうございます。しかもね、うん、めっちゃ広い部屋やってん、
ほんま、
うん、あのワンフロア10個ぐらいかなあって、
うんうん、
で2フロア使っての展示やったんですけど、
何人ホテルでしたっけ、
ね、クロスホテル札幌っていう札幌駅から近くのめっちゃおしゃれないいホテル、
うっせやん、
ほんと
クロスしてた、
クロスしてた、いろんなところがクロスしてて、
はんはんはん、もうやあの天井と針がまずクロス
いやそういうことはないねんけどデザインホテル、
あ、うん、
アートデザインホテルっていうんかな、うん、いろんなところにかっこいい作品置いてあったりとか、
はいはい、
あとホテルの部屋の作りが全部屋違うねん、もう、
あ、そうな
ん、うん、その一、うん、つのフロアの中にシングル周りダブル周りっていうまず形が違うのと、プラスもう壁紙もこの部屋茶色っぽかったらあっち白かったり、
あ、なるほど、ね、
めっちゃモダンナチュラルとか全部違う、
そういうのをホテル的にはまあ見せるっていうところもあるわけ
やね、そこそこそこ、
ホテルの魅力を見てください的なところもあるわけね、
そこですね、ホテル側の利点はそこですよね、
はい、
だから来るの札幌のお客さんやから、あ、じゃあ今度お客さん来たら泊まってもらおうとか、
はいはいはい、
そういうこともできるっていうので出してきたんですけれども、
はい、そうなんです。これね、実はあれなんですよね。僕行ってないんです。
そう、私とあのオーナーの太田さんで、
うん、2人で行って、留守番してますけどね。
ね、珍しく、う
ん。すごい後悔しましたね、後で。
あ、そう。
うん、別に行く前とかは、うん、まあ3人とも行ってもあれやし、うん、とか、まあアートフェアって結構お堅い系のとこは、うん、マガラと太田にまあ任す方向でみたいな感じでちょっとクールに構えてて、
うんうんうん、
まあ当面の。理由としてはチケット飛行機のチケットが安く手に入らへんかったんで、
うん、
まあ一応まあアート作品を売りにモグラグとして行くわけやから、
はい、
それにあんま金かけても意味わからへんしと思ってやめたんやけ ど、
う
ん、
ど
いざ行く、まあこれはね本当になんて言うんですよ、テクノロジーの弊害と言いますか
はい、はい、
土産話が画像でついてくるって、これでかいよね、
でかいよ、や
っぱりあの3日間のうち3日間ともみんな飲みまくってたみたいで、
はい、やっちゃったね。
そう、しかもさ、向こうにあのチャーシューっていう男がいましてね、札幌に。
そうなんですよ、うんうんうん、
チャーシューがなんか翔太くんと池田くんっていうのと3人でセグザイルのサックスファイルっていう、まあ、ポッドキャストをやってるんですよう
ん、うん、
で久々に俺それ登録してるから久々に更新されたと思ったら、うん、途中でチャーシューがその話しだしてさ、
あ、そうなんや、
いや、やっぱモグラグいいわみたいな感じで
嬉しい
超言ってくれて、
うん、
うわ、なんか行ったらよかったかな
チャーシュー
と飲むために行くべきやったかもなってちょっと思いましたね。
いや、なんかやっぱ人って大事やなって改めて痛感しました。
うん、うん、
最終日チャーシューんち誘われて伺ったしね、うん、お家まで。
あとなんか父さんっていう面白いお店があるっつって、
はい、
その人たちとも会えるみたいな感じにはなっててんけど、
うん、
行く前太田が父に行って会ってくるとか、
はい、
父に行きたいわとか言ってたのに、はい、帰ってきたらティティになってていや、ティティさんがみたいになってて、
ティティ、
うわ、なんかネイティブになってると思ってなんかすごい、なんかフェイスブックとかでもツイッターとかでもさ、うん、楽しい写真とかいっぱい上がっててさ、
はいはい、
なんか 俺の知らんなんか流行語みたいなんできてるし父がティティになってるとかなんかもうそ全て本当に SNS のせいで
パワーだね、うん、パワーですから
あなんかすごいもったいないことしたかもってずっと思ってました、
ね、いやいやもうまたありますよ来年も行きますし
そうそうそう
まあ簡単にざっとまとめるとですね、うん、クロスホテル札幌でのアートフェア自体は、うん、やっぱり初年度っていうのもあってちょっとお客さんは少なかったやんか、
はいはいはい、
だから作品バンバン売れるかって言ったらそうでもなかったんやけど、
うん、
札幌ってなんか若者がちょっと少なくてな、
うん、
なんか自分らの親の年代とか年寄りの人とかがガンガン来んねやんか、うん、
あ
ガツガツと、
はいはいはいはい、
みんな買いそうな感じでとか思っててんけど、まあ、そんなに買いもせずなんか書いてる人とか作家も結構多いみたいな話聞いた
あおっちゃん作家、うん、おばちゃん作家が
なこれは何で書いてんのとか聞いてくる人もすごい多いし
ああいやそれでも あれやん別に書いてるかどうかじゃなくて普通にそういうの聞いてくるおっさんとか多い、
うん、まあ多いねんけどでもなんかちょっとそういうのをさスタッフの人とかと話してても多いんですって言ってた
あそう
なんややっぱ寒いからかしてやっぱ引きこもって書く人も多い北欧とかと同じような理由なんかも知らんけどそういう人も多いですねっていう話してた
まあそうやな、
うん、で逆に若者がさあんま元気なくって、
うん
もう来るのは来るでなんか学校のなんかでデザイン学校の人がワッと来るとかはあんねんけどなんか面白そうなモグラグ的にあなんか服装とかさ感じであ
分かる分かる
あなんか仲良くなれそうかなみたいな人は全部そのティティさんのところのお客やったりすんね
ティティさんの
ティティさんの
えもうティティでいいの
いや聞いてんけどどっちでもいいみたいよ
あマジちょっと気になるから
さ私は父さんでずっと言ってた
あほんま
うん、
うん、ちょっとなんかそのそういうの気になる
やん気になるよな、うん、じゃあ一応父さんにしようかな
マガラがさ太田とさ 2ヶ月くらいか1ヶ月ヨーロッパ回って帰ってきたらさ超ルーお芝みたいになってたみたいなさ
なってたなってた
あの感じをすごい思い出して
嫌なんやひどいやんまた行ったらすぐなるけど
なんかイエスとかワオとかイエーとかめっちゃ言ってたやん
日本語
関西弁と英語みたいな
あ分かった分かったそれなソーリーなとか言ってた
私ソーリーな
ソーリーなあソーリーやなとか言っても
ソーリーやな
もう大谷ほんまうざいって言われ続けてた
うんすごかったもんな、うん、
九州が飲み込みが早いからさ
飲み下すのも早いけどもう全然出えへんもん
もう全然出えへんな、
うんうん、
っていうのがあってね
はいはいはい
な逆に父さんすごいなと思ったけどね
まあだからあれですよね、まあ、父さんもそうやし、うん、シフトもそうやし、うん、まあなんというか北海道初っていうのはさ、うん、そういう中でこうやっぱりこうなんつうのまあ数が少ないんやと仮にほんまにそうやったとしたら、
うん、
そういうフラッグになるアンテナショップ的なところっていうのは結構貴重ですよ ねやっぱり、うん、
だからそれで言うとと、まあ、知事さんはもちろんのことその今回主催してたシフトさ
ん
もそうやし、うん、クロスホテル札幌 そのホテルのスタッフもそうやねんけど、
うん、
とにかく優しくて手厚いねんか
手厚いね、
はいうん、あもう休憩の時間にこれよかったらとかってケーキ用意してくれたりホテルの人も嫌な顔一つせずもニコニコニコニコ発想でもなんでももうガンガン関わってきてくれて、
うんうんうん、
何でも申し付けくださいみたいな、
うんうん、
これで来てくれるお客さんもちょっと喋っていいなんか仲良くなれたとかちょっと喋ったら次の日、うん、北海道のお菓子持ってきもう一回来てくれたりとか
あ なるほど、ね、
なんかなわざわざこんなところまで来てこんなものを見せてくれてありがとうございますみたいなこと言う人とかいんねん
北海道あったかいんや
あったかいねめっちゃ
うわ寒い思ってた
いや胸はポクポク何よ
初めて聞いたけどあったかさの表現で
ポクポクやろ
ポッカポカか
そうか私ポクポクやねんな
マジで木魚叩いてるみたいやな
うちではポクポクですけど
ポクポクな
うちやと思ってたよく使うんですけど
あったかいなポクポクな
あポクポク
熱いのは
あちち
あちちな
わっからんポクポクってことになるやろと思うけど
ポクポクああそうな
ポクポクなんやポクポク本当に、ね、
北海道ポクポクやった、うん、今日のタイトル北海道はポクポクで決定やで
いいと思ういろんなものがポクポクやからね
あ
本当に
あとそうそうもう一個だけ後悔したのがさ、
はい、
まあ別にまあええか別にラジオで喋ることでもないですけど、まあ僕あのジャガー団ってい
う
謎の秘密結社をの
ご存知ですか、
組織してまして、
はい、
ジャガー団的にはねやっぱり北海道の、うん、あジャガー団ではちなみにジャガイモめっちゃ好きなやつらのことなんですけど、
はい、
今メンバー7人いて、うん、一応入団試験とかあるんですけど、まあそれはいいとして、
はい、
ジャガイモが全然違うらしいね。
いや半端なかったね、あんなもん食べたことないこっちで出回ってるさ、うん、スーパー行っても、うん、北海道産ジャガイモって書いてあるやん、
はいはい、
大体、
はいはい、
もうそれ買って食べてんねんけど、うん、全然味違うんだよこう。
ああもうやっぱり地のもん、うん、土地のもんの強さやな。も
うなんていうのその本当にさ泥臭いって言ったら変やけど、うんうん、土の味というか味濃くて
大地の味がすごいけど
本当にそう、
はいはいはい、
その話だとさ、うん、なんかまあ無色の話になってまうけど、うん、北海道って冬に葉っぱものの野菜が、うん、あの道外県外みたいな感じで来ることはちょろっとあっても、はいはいはい、春になったら肉も魚も野菜も出回るもん全部北海道産に切り替わんねんて。
へえ。
だから全部地のもので一つの北海道っていう中で国家のごとくさ
地産地消やから
そうやねんになるんですよって、うん、そのさ地産周りの人とかが教えてくれてさ、うん、料理人の子とかいて。
でもマクドナルドとかはあるでしょ。
まあもちろんそうやけど、うん、だから売ってるスーパーに行ったら、はいはい、そういうものが全部手に入るっていうのが、
はいはいはい、
やっぱ地盤に思ってるって言ったら変やけどいいとこなんですって言って
まあそうやろうな、
うん、
まあ大体ねやっぱりあのまあ去年福岡行った時思ったけどさ、うん、こう端の方は食文化が豊かやね。
本当に、
うん、東京が一番やっぱそういう意味じゃ貧しいというか、
うん
うん、流通が一番集中していくから豊かに見えるだけでね。
そやな、うん、やっぱ土地のもの食べるっていうの大事やもんな、うん、フランスとか行った時もめっちゃ美味しいな。やっぱフランス内が北海道みたいになってるからな。
あ、はいはい、
すぐそこの畑で採れたもんがやっぱもうパリにバッと来るというか、
はいはいはい、
ところがあるなと思って。
まあね、食料自給率をね上げた方がそれは金かからへんからね。
なんかそういう意味でもやっぱり衝撃でさ、食べるもん食べるもんめっちゃ安い普通の居酒屋でもがっつり美味しいから、
はいはい、
なんじゃこれ
って下手したらその居酒屋で出してるもん作ってるおっさんその居酒屋飲みに来てたりとかするのとかありえるやろ
しな、うん、ありえそうありえそう、
うんうんうん、
いや面白かったね、
うん、
なんか遠いとこやとは思ってたけど、うん、私ら1ヶ月前にあの飛行機取ったら、うん、3泊4日のホテル付きで2万円とかで行けるんですよ、
はいはいはい、
台湾の時も話してあの時も3万円で行けるとか言って
安かった、ね、
結局飛行機がどんどん安くなってるから、
うんうんうん、
もうねいろんなとこ行かないとねって思って。
そうね、
うん、
飛行機乗らなダメですよね、うん、やっぱりたまに乗ると楽しいからな。
楽しい、うん、あとこうやってモグラグやったり何か絵描いてるとか、うん、明確な理由がある人はどこ行ってもその土地で面白い人と出会えるというか、
うんうんうん、
なんかそういうのがあると幸せ本当に北海道は幸せしかない。
ほんま、
うん、
その幸せしかないってみんなツイートしまくっててんけどな
あれは私が酔っ払って、うん、もう美味しすぎて言ってた言葉。
あ、そうなんや。
もう人はあったかいしご飯は美味しい。
どんな感じであったかんやったっけ。
ポックポク本当にもう胸もポックポクやし、うん、なんか寒いなんていうの寒いところを想像してそこになポックポクの人がな出てきたらなもうぼんやりその人から湯気が立ち上るような感じで迎えてくれるっていうイメージやね、
はいはいはい、うん、まあポックポクがやっぱ引っかかるなな
んでよ、うん、そうやね、うん、本当。
なるほどね、
うん、
寒い寒いと嫌がらずに、
うん、全然寒くない。
行くべしと。
行くべし。だから来年もね、ぜひ呼んでもらいたいなって。
うんうんうん。
その時はみんなでね。
まあね、多少なりですけど結果も出しましたからね、モグラグとしては。
そうです
ね。うん。ぜひね、来年のところにもし出れたら、これ聞いてる人らは、うん、もし来年のそのアートフェアにモグラグガレージの名前を見つけた時には、
うん、
ほんまにマジで北海道ポックポクやなと思ってます。
そ
んなに懐が広いんかと。
本当やな、
うん、でもし北海道の人がこれ聞いたらね、
うん、
まあ呼ばざるを
得ないや呼んでください。
ここまで言うなっつう話ですけど、
いやいやいや、
まあ、そうですよ本当に、あのもしよかったらぜひ、
うん、
はいはい、ぜひ
その時にはね皆さん旅行がてら
向こうで。そうそうそう、ぜひね、そうそう、せっかく
やし、ね、ポック飲み会しようや。
ポック飲みせなあかんな、
うん、ポック飲みできる、ほんと美味しいっす、
うん、
っていうことでね、
はい、
人が温かい街でございました。
はい、
はい、
ということで、じゃあ次のアートトピックいきますか、はい、もうちょっと見えてんねんけど
こっそり隠して、うん、2つ目のアートトピック、バッバッバーン来ましたまさか12月になるとはね。
はいはい、
大恐竜展、ゴビ砂漠の脅威。
わー、来ました。ついにマガラさんが1年で最もポクルフじゃないですか
ポクルフも使わといて恥ずかしいから毎年夏休みに行われてるんですが、今年大きいやつが東京でなくって、
はい、
その代わりにこの10月秋から来年の2月ぐらいにかけて、上野にあります国立科学博物館で、
うん、はい、
ゴビ砂漠の脅威という恐竜展がね行われております。
これ毎年何かしらサブタイトルつきますよね、
恐竜展ってね。つきます、つきます、うん、その時時によってその売りが違うからさ。
そうやな、去年はなんか中国の方から結構恐竜が来てたっていう。
そうなんですよ。
で、一昨年はまさかの恐竜は実は毛が生えてた
説が、
生えてます
、そうそうそう、
メジャーになったっていう。まあこの3年目ですよ、
はい、
この恐竜展をモグラグのアートトピックが追うのも、
はい、
で俺ももう年々、
うん、
恐竜について多少の知識をここで得てますけども、
はい、
今回ゴビ砂漠、
ゴビ砂漠、
ゴビ砂漠ってどちらの砂漠ですか？
あのね、モンゴルですね。モンゴル中国。
やっぱでもあの辺なんやな。
あの辺多いね。
ああ、やっぱそうなんやな。
そうなんですよ。うん、で、ゴビ砂漠の、うん、恐竜発掘はの場所はですね、あれ、恐竜に関わる人だったら一度は行ってみたいって言われてるぐらい、うん、綺麗なままの化石が出るとこやねんか。
はいはいはい、
もともと土砂崩れとか、うん、そういうので恐竜が死んだことになってて、
はいはいはい、
立体 3D っていうの、
うんうん、
生きてるままでバッて埋められてそのまま硬化してるから、は
いはい、地層にそのまま立ったまま
つうか、そうそうそうそう、だからな、戦いあって食われてる感じで残ってたりとか。
すごい。
そう、あとはその肋骨とかああいうのがそのまま 3D で残ってるから、
うん、
食べた別の恐竜の骨が胃の中から見つかった状態でとかね。
はいはいはいはい、
逆にね、去年とかの中国の方の化石、採掘、採掘場っていうのは、
うん、
あっちは羽毛とかが出やすい、その羽が毛が生えてたかもとか出やすいのは、うん、なんかねもうギューって押し花みたいにぺっちゃんこにされてたから、そういう方が羽とか羽毛とか出やすいねん
て。はいはいはい、
だからゴビ砂漠の方はそういう羽とかあんまり見つかるものは少ないね、うんうん、
ああなるほどね。
その代わり完全体で出てくるよっていう。
はいはいはいはい、まあ何にせよあれやんな、だからこうその例えばなんかこう暑いとかで死んだらもう多分、
うん
うん、もう化石になる前に多少もすでに腐ってもうたやつとかは残りにくいやろ
う
しな、
うんうんうん、
急になんかこうバーって、
そうだね、
生き埋め状態とか、
うん、でもともとやっぱ砂漠地という、今は砂漠やけど昔は違ってたけど、
うん、
だからそっから湿潤というのにならなかったから、
はいはい、はい、
腐りもせず、
はいはいはい、
めっちゃ綺麗に
乾いてるわけやね。
そうやね、
うんうんうん、
で今回はそういうまあ 3D でいい骨出てるよっていうののプラスして、
うん、
このな、発掘してる人たちとかを結構追いかけてて、その採掘場からどうやって化石を持って帰るかとかのリアルなビデオが流れてたりとか、
だんだん目線をちょっと横にずらしてきてるわけやな。
そうやね、
プロジェクト X 的になって
くる。そうそうそうそう、毎年ね売りが違うからね、今年の売りは多分そこやと思うねんけど、
ちょっとまた見せてもらっていいですか、そのチラシ。
あ、これね、それがチラシがなくて、今回全然いいチラシじゃないんですけど、うん、子供用のね展示マップみたいなしかないねんけどな。
あ、
はい
は
い、
あ、もうでもあれやんか、もう T-REX もうたてがみ生えてるイラストにもなってしまってんねんな、やっぱり。
もうティラノはもう完全に羽毛は生えてるっていうことで決定してます、ね、
決定したんやね。
やっぱ2010年の時の発掘の調査がもう全部に行き渡ってて、
だってもう子供ティラノらしきイラストなんかほとんど鳥やもんな、うん、もうこれもここまで来たら
今んとこそのやっぱりティラノとかの毛生えてるとかはな、
うん、
やっぱりか恐竜ってさ、生きてきた時代がアホみたいに長いやん。
アホみたいな。
で、その中でやっぱり進化を遂げて生えてきたっていうところのが分かってきたってことみたいね。
後半の方が生えてきてたんや。
そうやね。
あーはーはー、なるほど。
やっぱ寒いのに生き残るとかそういうので生えてきたんじゃないかっていうので、
ハゲ頭の逆やな。
逆逆 言ってみた
らね、年以降あ鼻毛とか俺さ最近さ全然話変わんねんけどさ去年ぐらいからさ、うん、眉毛がすごいバカになってきてて。
どういうこと？
たまに何本か、うん、お前なんでそんな長いねんっていうのが生えんねん、
うん、生えんねや、
うん、
もうやっぱ毛は濃くなるんじゃない？
そうだ、体毛は年々濃くなるのかもしれない、うん、頭髪は薄くなるけど。
まあな、でもそれってさ東京にいるとよりとか言ったりするやん人間。
あ、そうなの？
うん、あの空気の悪いところに行くととか。
あ、鼻毛とか。
鼻毛も伸びるのと一緒で。
鼻毛も伸びる。
伸びるよな、うん、ほらそれ伸びたなと思うもん私、
うん、ありえへん。鼻毛に関しては、うん、太みたいな虫の足やんこれみたいなやつたまに出てて
嫌や、
嫌 やねんな、
うん、
あ、まあそういうことですね。
そういう
とこ、どういうことやねん。
そういうことで、
うん、
でもさそのゴビ砂漠今回その発掘あれやから知ってんけど、
うん、
恐竜のなこういう研究とか発掘とか始まったんって大体この100年ぐらいやね、
う
ん。
ああ、まあまあそうやろ
うね、うんうん、想像したらちょっと短いねんけど100年ぐらいから始まってんって、
う
ん
う
ん、
まあ、だってそれまではさ恐竜がいそうなところっていうのはもう完全に文化がないというかさ、うん、そこに行く人らもまあ
そうそうおらんくって、うん、なんか100年前に今アメリカに自然史博物館って大きいところがあんねんけど、
はいはい、
あそこの館長にもなった探検家というか、
うん、
研究者の人が人類の起源を求めるために探索に出て、
はいはいはい、
でゴビ砂漠の方行ったら人類どころかちゃうもん見かったみたいなとこから
始ま
って
んて、はいはい、いや、やし、まあ、先週の岡倉天心のアートコアの時にもちょっと喋ったんですけど、
はいはい、
その結局さ、
うん、
文化を古いものをあのなんつうの発掘も含めてやと思うんだけど残していこうみたいな、
うんうんうん、
意識自体がやっぱりあれみたいやね。そんなに長くないというか、
うん、
岡倉天心の本によるとだから中国とかってさ結構うん、なんか大仏像とか超残ってるイメージやけど、
うんうん、
岡倉天心とかがちゃんとその価値を見出すまでは、うん、ほとんどもう野ざらしとかやったみたいで。
あ、そういうもんなんや、
うん、まあもちろんその現役の寺とかは全然大事にしてたんやろうけど、
うん、
もうその辺とかはもう移り変わりでもうここもええわってなったらもう
へえ、全然バーって壊してもうて
壊したりそのままあの
廃
屋になってたりとか。
あ、そうなんやな、
うん、らしいですよ、まあ、やっぱその辺はやっぱなんつうの、 あの世界的にこう人が行き来するようになったりとかさ、
うん、こんなん全然知らん、これはすごいから残した方がええんちゃうかとかそういうことかな、
うん、あとうちの国こんなすごいもん持ってんでとかこんなすごい考えあんでみたいな。
なるほどね。
そう、価値をこう競い出してからなんでしょうな。
なるほどですね、
うん、なるほどなるほど。
うん、なんかそういう100ここ100年ぐらいのことらしくて、うん、
それまではでも、もあの地元の人らとか見つけてたやろうな。でもこの、うん、どうしてたやろ
う
な、
うん、なんなんやろこれっていうな。
でかんみたいな、
うん、でも地元の人っつってもな、入れる行けるかどうかみたいなとこ。
まあまあまあそうやな、
うん、多分その恐竜発掘が始まってちゃんとそれで仕事になる人が出てきたから道が作られたみたいな感じみたい、
うんうんうん、
すっげえ過酷そうやったもん。なんか、
あ、そうなんや。
なんかもう発掘とかああいうのって、
うん、
ほんまインディ・ジョーンズじゃないけど、
うん、
もう強そうな肉体派の男しかできへんなみたいな感じ。テントに寝泊まりして重いもん持って土運んでとか、
はいはい、
すげえ大変そうやった。
あ、
うん、
いやでも夢があるよな、
うん、
めっちゃでかいもん出てくるとかな。
ほんと、今までな800種ぐらいしか見つかってないねんけど。
あ、そんなもんなんや。
そんなもんやねんけど、
うん、
もうそれ800見つかっただけで分かってんのは10万種以上いんねんて。
なるほど、今の見つかってるのだけで計算できるんや、
うん
うんうん、
10万種以上はもう間違いなくいるみたいな、
はいはい、
めっちゃかけらでどれにも今までの見つかったものと合わへんからこれは新種やとか、
はいはいはいはい、
でもまだ1個しかかけらがないから何の新種かわからんとか、
はいはいはいはい、
もうだからこそ君も夢を追いかけようみたいな感じ。最後ビデオあったもん子供に対して発掘をさ、うん、進めていってた
追いかけるっつってもな、
うん、いやかっこよかったっすよ。私胸熱くなったもん。生まれ変わったらそっちかなとか思って
マジでポカポカなった。
ポックポクな、
ポックポクね。あ、そうか、ごめんごめん。そう、
本当にでね、今回のやっぱそれその発掘からが中心っていうのもあってですね、
うんうん、
今までのね、去年とか一昨年とかみんなが想像してる恐竜展に行ったら綺麗に骨の組まれた大きい恐竜がドーンってあるやん、
はいはい、
基本あれはレプリカやね。 見つかった骨で取ったレプリカでできてんやんか、
はいはい、
それが今回はあの展示されてるものの 90% が実物の骨を使ってて、だからどっちかというと鉄骨で組まれたところに見つかったところの部位の骨だけくっついてるっていう、
なるほどね、
なかなかかっこいいねんけど、それも
じゃあレプリカってことは、うん、その完全にさ、うん、1体全部品揃ってる恐竜っていい品があったりするって、
めったにいないね実は。
ああ、そうなんや。
そうそう、
じゃあこの間の骨はこんな形ちゃうかみたいな
っていうのはもう確実に分かんねやんか。
ああなるほど、ね、
もう根も例えば尻尾やったら根元はほとんど見っかってて先っぽもあって間の3つ4つ足らんとか、
う
ん
う
ん、
はいはい、そしたら大体この辺の感
じやろっていう、大体分かる。
ああなるほどね。
そもそも半分以上骨が揃ってこいつはあれの種のあれのあれのあれっていうところまで特定できるみたいで、それが決まったら見つかってないだけでいつくらでもできんねんけど、うん、今回は実物やからあえてそこを埋めずにさ、
はいはいはい、
スカスカなところとかあんねんか、
はいはいはい、
だけどもう本物っていうのがやっぱめっちゃ興奮してさ、
うん、ああそうやな、
うん、全部実物実物ってなっててやっぱなレプリカと違ってちょっと重厚感が違うねやっぱ、
うん、ああ何がちゃうのその
あのな重そう感、
重そう感
で今回実物の方の一個だけちょっと触れるところとかもあんねやんか、うん、もうなあの脆そうやん骨とかああいうのって
そ, うやな、う
ん、そんなところちゃうで岩みたいやねんか、
あまあ、化石っていうぐらいからな、うん、
でまあな握り拳ぐらいの小さい骨の一部で もうギリギリ持てるかみたいな重さやったりする、
ね、マジで
なんでか分からへんねんけど
なんでか分から
へん、硬化するうちにいろいろ刺身込んだんか、もともと恐竜の骨がこうやったんかも知らんけど
はいはいはい、いやそれはやっぱなんか加工、自然の加工がなってんねやろな、
なってるやと思う、うん、もしかしたらその後
そんな重かったら動けへんもんな、だって
うん、あそっか動かれへんな、うん、もうだって肩の骨だけでなんか一つ300キロとかあったりする、すごいやろ、
肩だけで小錦より重い
そやで
肩小錦以上、
気持ち悪いぐらい重いね、
マジで、
うん、だからそれをさ支えるためにいろんな鉄骨がさガンガン組まれてて、
うん、
で間スカスカになってたりとかして、
うん、
実物が来てますからすごいんですよ。
マジっすか。
で今回ねあのその実物の中でもホロタイプ標本って呼ばれるね、
はい、
あの骨があるんです、
はいはい、
その骨はねその例えばこれはティラノサウルスのホロタイプ標本実物ですって、まあ、ホロタイプ標本って絶対実物なんやけど、
ああ
標本ですってなったらそのティラノサウルスっていう名前をつけるための基準となる世界中で1体しかないあの標本のことやね。
ああ
なティラノサウルスでもいっぱい出てくるわけ。
そうやな、
うん、でそのティラノの中でも何し何しってあんねんけど、うん、だからそのホロなんか骨が見っかったらこれはほあのかっつってそのホロタイプ標本に見比べて決める、
なるほど、
いわゆるすげえ重要なやつやねんか。
はいはいはい、まあ、基本というか。
そうなんです、うん、あんまりそれはね来なくて日本に、
はいはい、
結構珍しいなと思って。
それはさそのホロタイプ標本っていうのはその一箇所で出たやつなんやろうなきっと。
いやでもその種のその種ってあのさ前も言ってたけど恐竜っていろいろさ移動してるやん一つの種が、うんうんうん、
じゃああれかティラノサウルスの型が、うん、例えばゴビ砂漠に見つかったってなって、
うん、
その型は今までなかったけどこれはティラノで間違いないってなったらそれがホロタイプ標本になる。
今なるだなんか見つかるたびこれはティラノ笛でっつったらティラノ系のホロタイプと見合わせる、
はい、
ほんならどうやらティラノの中でもちょっとちゃう、
うん、
だから他のやつと見合わせる全然違うっつったら新しくそいつがホロタイプになるっていう、
なるほどなるほどね、
ことやと思いますね、
うんうんうん、ホロタイプ標本、
ホロタイプ標本
今日はこれだけ覚えて帰ってください
ね。はい大事ですホロタイプが来るなんてっていうぐらいですからびっくりよ。まあ大体レプリカで化石みたいな感じでちょいちょいっていうのがやっぱね、
はいはいはい、
恐竜展の、
はいはいはい、
まあ、やっぱあの大きいあれが組まれてるね、
は
い
は
い
は
い、
あ
れがないと迫力がね、
まああ
うん、まあ、今回もでっかいのあんねん、あんねんけどそれが実物ですから1億年前の本当の骨が目の前に広がってるっていうねびっくりだよ本当
びっくりだ、びっくりだか、
びっくり、
すげえなー。
去年は幕張メッセやったからもうめっちゃでかくて感動はしたけど、
うん、
今回それに比べると小型やけどまあ実物かと思うと、
ああそうね、
震え上がりますよ。
すげえし、今日はラジオ楽やわ俺。マガラの話聞いてるだけでからも、
いやもうね、まあ、こんな感じやねんけどさ、
腕まくったでこれ。
熱なってきて思ってさ、すごいよやっぱあんだけ実物揃うとさ、やっぱドキドキするね。
あ、まあ一応あれなんかこう新発見的な
のは、新発見的なことはない、ね、
まだそんなにやっぱ日進月歩って感じで、そんなすぐ毎年毎年トピックがあるわけじゃないわけやな。
いや、あのな、もうね、いろいろ見つかってると思うね。一番欲しいケアどうやったかとか、うん、はいはい、色をね、
はいはい、
色はもうだいぶ出てるみたいだよ。ちょっと文章の中で、うん、私たちが思っているよりも恐竜はとても色鮮やかですが、最近分かってきたと。
ははは
そういうのもコーナーというか、うん、でも色を見せるようなのがなくって、文章の中でちょっと出してくるだけやから、
はいはいはいはい、
まあそれはまたまとめて、そのうち来るってことになるんやと思う。
なるほどね。
うん、まあ、衝撃やけどな。
まあでも恐竜に限ってはさ、だからその、うん、もうどこまで行っても正解を見れることはないわけやからさ、うん、まああとはだから情報をこう持っていくしかないねんけど、その時期その時期で これが最新っていうものが、まあ今回のこの今回というか前回2年前はさ、覆されちゃったわけやん、
毛が生えてる
っていう、
うん、
だからまあそのうちやっぱ色とか、
そうやね、
声とかさ、多分分かってくんねや。
声分かったらすごいな。
すごいよな。
分かんない
よ。
でも声帯とかで分かっていくかもしれんな。
あとはまあサイズとさ、
あ、そ
その響き、まあ声帯とかいろいろ、もしかしたらね、まあでも内臓はないからな、無理か。
内臓は難しそうやな、骨ばっかりやもんな。
あとはあれじゃ、氷が凍らしてるとこ
で、もしかしてってことかな。
うん、
だからその中国の方はいわゆる押し花標本なんで、毛とか色とかは採取できるから、はいはい、
うん、
あっちの展示があったら今度またそっちが分かるかな、
うんうんうん、今回のこのゴビ砂漠の脅威のその心は何やったの？
その心は？
ゴビ砂漠の脅威ってサブタイトルの意味は何やったんですか？
まあそのゴビ砂漠の中でも採掘所がいっぱいあって、そこそこによって出てくる恐竜が違うのと、あと一応やっぱその骨が綺麗に残ってるっていうのがこのゴビ砂漠 あのメインやからな、
うんうん、
その恐竜が成長するにあたってどういう進化を遂げたかとかが結構メインだったりもする。
ああ、なるほどね。あ
の子供のね、恐竜が巣で30匹ぐらい生まれて、
うん、
しばらくして埋められちゃったやつとか。
ああ、はいはいはいはい、
もうめっちゃ可愛く残ってるで。
へえ、
すごいびっくりした。
へえ、
うん、
なるほど。そういういろんなバリエーションが見れるっていうあたりが驚きってことや、ゴビ砂漠では。
そうね、今はだからゴビ砂漠の方ではその恐竜の成長、
うんうん、
いわゆるその成長を遂げ方、
うんうん、
によってあのどういう進化が行われてるかとかで、
うんうん、
あの恐竜はさ、その寒いかったり暑かったり結構過酷な時代を生き抜くために結構進化してんやんか、うん、
はいはいはい、
それがあの研究で分かっていけばこれから人間が、うん、進化するのに役立てるかもしれないとか、そんなことまで考えられてて、
はいはいはい、まあでも人間は道具を、
そうなんだよ、
使える知恵を持ったからボディはなかなか進化しなそうやけどな、寒いからっつってな、
うん、毛もじゃもじゃ手から毛から、
ユニクロでフリース買えば済むっつう話やから
な、せやんな、うん、自分で毛生やすまでいかなさそうやもんな。
そうそう、むしろどんどん毛なんかなくなっていく感じになるんじゃない？
そうかもしれないよな、うん、というかボタン一つでシュランって体中覆うさ、ユニクロのフリースみたいなの出てくるかもしれないや
まあボタン一つじゃなくてもいいと思うけど別
にまあね、そういうとこ、うんうんうん、あと恐竜ってめっちゃでかいけど赤ちゃんの時結構ちっちゃいから、
はいはいはい、どんぐらいの
手のひらサイズとか、
マジで、
はい、
それがもうビールぐらいになるってこと？
そうですよ、とかの不思議骨が大きくなるのも
はいはいはい、はい、
いやそういうのもゴビ砂漠の、化石跡と綺麗に残ってるから分かってきたとか、う
ん、でもさ、うん、人間ってさ、うん、あのとりあえず脳みそはさそんなに大きくならへんから、
うんうんうん、
子供の時から赤ちゃんは頭がでかくてさ、
うんうんうん、
どんどん体が大きくなっていくやん、
うん、
手のひらサイズがさ、
うん、
結構なサイズになるってなったらさ、うん、あのあれ、あ、頭部の骨とかもでかくな
る、ね、
でも脳みそは、
うん、
もう多少はなってんのかもしれないけど、やっぱりそれは小さいままなの
かもな。多分そうかもしれへんな。脳みそがどう発達するかとかまではあれなんやけど、うん、でもやっぱり子供の恐竜の特徴として、あのバランス的に頭が大きくて、
うんうんうん、
あの目が大きいとかは一緒や
ね。そうやな、が 目もあんまりサイズ変わる
やん。そうやね、
うん、
ただやっぱね、そのゴビ砂漠から出てくるのはさっき言ったみたいに 3D で骨が丸ごと出てくるから、うん、頭の骨が綺麗に残っててな、そこにシリコンを入れることで脳みそがどれぐらいの大きさでどういう形しててとかを測れるようになってるから、
はいはい、
そういう大きさの脳みそ問題もそのうち明らかになると思うねんな。
あ、マジっすか、
うん、
すごいな。その戦ってる途中で死ぬとかも、
うん、
そいつらにしてみたらわけわからへん
わけわからへん本当に、
ほらーみたいなやっててさ何めんちきっとんじゃくらーみたいなやっててやんのかみたいな
まさにの
やったるわみたいなんで胸ぐら掴んだ瞬間にザ
バーッつって、そして掴んだまま離せず死んだっていう、
多少1分ぐらいあったやろうからさ、
うん、
どうするどうする、出るへん
でどうしようってかわいそう。
でそしたらもう数億年後にさ、
うん、
変ななんか二足歩行のさ猿みたいなやつらがさ、
うん、
ありましたよっつって
ひどいひどすぎる
すごいよな、なんかなんかすごい、そう考えると
切ないけどな、
うん、なんやろ、なんかもう古すぎて、
うん、
なんつうのこう時空間がもう遠すぎて、
うん、分からへんね、ちょっと一瞬、うん、
そうそうそう、俺らせいぜいまあ長くてまあ80年90年ぐらいのもんやからな、うん、
人類の歴史も長ないのにさすんごい歴史に来ためっちゃ昔のものがさ、うん、目の前でリアルに見えるってさ、
そうそうそう、
変な気持ちやで。
だってしもう死ん、俺らが死ぬ時になっても 100% 解明は絶対にありえへんわけよからな、
うん、
いやーそうですね、まあちょっとあれですね、これは来年以降も
そうですね追っかけていきますので、
そうね、
うん、
曲がられた最もポックポクになる、
ポックポクなるわ、
まさにトピック、
はい、2月の末までやってますんでね、
トポック
トポックお時間のある方は上野の公園内にあります、
国立科学博物館、
はい、
10月26日から2月23日日曜日まで、
うん、寒いけどポックポクなれる場所やで、
マジで、
うん、
午前9時から午後5時まで、早いねんなこういう場所って、ね、
そうなのそうなの、
でも金曜日は8時までって書いてあるわ、
うん、
で休館日は毎週月曜日、
美術館ですな、
はい、よろしくお願いします。
実物がこんな来ることないからね
何やったっけ、
え、
なんたらタイプ、
ホロタイプ標本ね、
はい、
はい、
ということでした、
ね、はい、
はい、
じゃあ3つ目のアートトピック、ささっとね、
ささっと、もう時間もね来てます、ね、
上田昌司さんのっていうカメラマン写真家の方はご存知ですか。みんなね
知らないですね、
砂丘で撮った、うん、この親と子供で撮ってる写真を見たら
絶対
見たことあると思うんですけど、
見たことある、
上田昌司の作り方という展示が東京ステーションギャラリーで行われてまして、あの今年が生誕100年ということで、
は
あ
は
あ、今写真美術館でも同じようにやってるんですけど、うん、あの写真を皆さん絶対見たことある鳥取砂丘で、うん、あの人間が配置されて撮られてるっていう、
なんかあれやね、なんかモダンというか、そうやね、シュールというか、そうそうそう、
この人ね、こういう風に決めて写真を撮るやり方をずっとしてた人で、あの、なんていうの、人が歩いてるのを自然に撮るとか全然ないねんか。
ピンクフロイドのジャケットみたいなもん
ね。そうですね、
うん、
もう決まりきった形、しかももう人間は大体真正面を向いた記念撮影みたいなやつとかも多かったりとか、
うんうんうんうん、
この人がまたあのその山陰地方でずっとそこで、うん、生きて死んでいったというか、ずっとそこから出なかったって言ったら変やけど、
いやちょっともうあの言葉の表現が恐竜っぽくなってる、山陰地方で生きて死んでいった
ごめんごめん、うん、ついつい軽々しくなってんな、なんかもう、
いや軽々しいというか、あの何やろ、基準が壮大すぎるっていうか
ちょっと今1億年前の話してたからさ、
そうやな、なんかこう感傷的な感情が一切ないっていうか、
うん、失礼失礼、
うん、惜しまれてお亡くなりになったとかじゃないもんな。
そう
やな。死んでいた。
生きて死んでいた。
1913年から2000年のに生きてた人ですね。
そうなんです。結構ね、最近まで生きてきた方で。
うんうんうん。
結構有名な方なんですけど、
大体こういう人の回顧展っていうのは生誕100年と没後100年っていうのがありますからね。
決まってるもんね、
う
ん、
次は没後100年が2100年ですね。
そうやな、
この人がやられるのきっとね。
この人、まあ、有名な写真家で、うん、作品集もちまっと出したり広告写真もやったりしてる人なんやけど、
うん、
あのいろんなその写真って現実を写すものやとかいろんな流派がさ、うん、ある中で、
うん、
ずっとあの貫いていたプラスいろんなやり方をどんどん取り入れて勉強していく、
はいはいはい、
生涯アマチュアみたいな感じでやってた人で、
はいはいはい、共感できる、
うん、その自分がインタビューに答えた手記とかも展示の合間合間に挟まれてたりすんねんけど、
うんうん、
結構感動するいいなんていうの、その共感というか文章もたくさんあって、
はいはいはい、
写真も有名やけどリアルなプリント見たことなかったから、
はいはいはい、
あ結構面白いなと思って、
うんうんうん、
黒焼きって言ってもう真っ黒に焼いたような写真が一時期流行ってたりとか、
うんうん
う
ん、
そういう時はそういうのやってみたりとか、
うんうんうん、
でもいろんな人にから君の写真自然じゃなくて写真じゃないやろって言われるけど自分の思うようにやってみたりとか、
はいはいはい、
子供写した作品がめっちゃ大きいねんけど、うん、自分があめっちゃ多いねんけど自分が住んでる近くで会った子供みんな砂丘に連れてってちょっと来てくれんかって並べて撮ったりとか
怖なんか怖い、
うん、でもまあ近所のおっちゃんでみんな知ってる子やったから、はいはい、あさっちゃんちょっと来てって魚買いに行くついでにいたこう砂浜にまあ並べて撮ったりとか自分の子供と奥さんばっかり撮ったりとか、
はいはい、これだってこのチラシ見る限りだけでもさ、
うん、
ずっとこう時系列できっと代表作なんかあるんやけど、
はい、
昭和40年代50年代とかモノクロで、
うん、
ずっとで80年代もモノクロなんやけどモノクロしか撮ってないかといえば81年の白い風よりっていうのがカラーやったりとか、
そうやね、
うん、
いろいろ試してるでカラーになったこの81年の写真集には、うん、モノクロの時に流行った手法で白い風でちょっとなんかモヤを入れたようなやり方で撮ってたりとか、
あ、はいはいは
い、いろんなこと試してる人ですね。
なんか写真ってさ、うん、こうなんつうのともすれば結構こうなんか古くなっちゃいがちやん、
うんうん、
でもこの人の写真ってやっぱりこうまあ作り込んだ画面っていうのもあると思うんやけど、
うん、
カラー写真とかでもだいたい1981年って僕が2歳の時やから、
うん、
服の感じとかはうわ時代感じるっていうのはあるけど写真としてはそんなに古く見えへんよね。そうなんだよね、なんか、
うんうん、めっちゃ木をてらったものがあるというそうでもそんな多くもないし、
うんうんうん、
なんかもう優しいいい感じの人間写真もいっぱいあったりとか、
はいはい、人間写真
人を写した写真人間写真じゃないか
スケールでか
もう、
うん、
なんかね面白そうな人だったね。
あなるほどね、うん、
その人の隣も結構紹介されてて、
はいはいはい、
うん、
まあそれもそうやけどマガラは東京ステーションギャラリーが好きやな。
好きやねんここ。
ここよく紹介されるよね、まあ、ちょうど去年ぐらいの今頃でしょ。
一発目でやって2回目なんですけど、うん、あと切手の中にさその東京大学の博物館もあるから、うん、そこも一緒に行って恐竜展も行ったらもう私のこともっと分かってもらえると思う今東京駅周辺が暑いね私の中で。
あ、はいはいはいはい、
そうなんですよ。
なるほどね。
皆さん年末年始の帰省のついでにでもね、
はいはいはい、
ぜひ行ってみてください。
そうね、
うん、
ここもまたポックポクスペース。
ポックポク。ここ面白い。美術館自体も面白いねんで、ね、その東京駅の昔のレンガの壁とか残ってて、
まだ行ってないねん
な、うん、なんか途中そんな私らが興味なさそうな展示とかもいろいろ入ってくるから、
はいはいはいはい、
まあ様子を見てっていう感じですけどね。
なるほどなるほど。ぜひ、はい、じゃあこっちもちょっと紹介してもらってこれで終わりますか本日は。
はい、生誕100年上田商事の作り方東京ステーションギャラリーで行われています。期間は開催中で1月5日まで5日まで
5日までらしいですよ。
5日までです、うん、休館日は月曜日です。
なるほど、
はい、
ということでまあねこんな感じで1年やってまいりました、
はい、
またね来年も、
はい、
まあ、12回で
よろしくお願いいたします。
まあ、最初にも言いましたけど来月は
そうですね
1月のアートトピック自体はまあお休みと言いますか、はい、まあ、ちょっとそれも絡めるまながらですけど、
はい、
まあ、2013年のアートトピック総まくりということで、
はい、
2013年1月から、
うん、
今回紹介したこの12月まで、
はい、
僕らが紹介したアートトピックと、まあ、それ以外に、うん、あのアート関係の、まあ、ニュース出来事などを、ね、まあ、ちょっと1ヶ月ごとにこう僕とマガラさんとあと野村くんの3人で、はい、そうまくりしてみようということでね、はい、そこから見えてくる2013年のアートシーンはどういう傾向があったのかしら、
そしてそれを得て2014年はどうなっていくのか、
どうなっていくのか、
はい、
そしてこれが1億年後に発掘された時に歴史的活動を持つのか持たないのか、
ほうこうご期待
ポックポクやな、
ポックポクでした、
ね、ということで、はい、来年もよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
エンディング続きます、
エンディングです、
はい、ということでね、まあちょっとずくれていきますよ、今日はあの今年最後のアートトピックで、もうあと年内はもう残すところメールの王将で終了ですから、
あ、メールの王将
来週ですね、うん、で一応年内はもうラブラジオ終了になってますんで、はい、って感じなんで、まあ名乗ってください、
太田です、
そうそうそう、じゃあちょっとインフォメーションの方よろしくお願いします、
はい、ただいまモグラグガレージではモグラグガレージセール開催中です、
はい、
木金土日14時から20時やっております、
まあ祝日もやってますから、12月23日月曜日までですね、
めっちゃかぶしてしまった
いいですよ全然、
23日月曜日までやってます、はい、で21日の土曜日にちょっと早いですけどクリスマスパーティー開催しますので、
はい、
皆さんぜひ
ください、昨日いろいろ企画が決まりましてね、
そうなんです、
あの結構スペシャルな感じの催し物がいろいろありますんで、あのお時間ある方はねぜひ来てください、
言っちゃダメなんですか、催し
物、まあいいと思うけど確定じゃない、まあ確定か、
確定やろ、
じゃあ言ってください、
岡村優太くんが似顔絵を
投げ銭で、
ね、投げ銭で、うん、で
郡司裕介くんが
違う、
郡司裕介、元郡司裕介ことポップ J がお絵描き占いという、あの今年のマリコージワンダーランドっていう村屋でやってた、あのアートイベントで披露した郡ちゃんの、なんていうんですかね、別の顔ですね、占い師としての
をやってくれますので、占いぜひしに来てください、
はい、という感じになってますので、あとまああの夜に、まあこれあのガレージセールのクロージングも書いてるんですけど、まあ、さっきも太田さん言った通りクリスマスパーティーも書いてますんで、あのもしあれだったら2000円ぐらいの、まあ、クリスマスプレゼントをも持参してくれた人は、クリスマスのプレゼント交換会に参加できますね、
はい
はい、
めっちゃ面白いんでぜひ、
まあ、ちょっと開催がね夜中になっちゃうんで、まあ、その時間まで入れる方はって感じですけどね、まあ、ぜひぜひお楽しみにしてくださいということで、モグラグラジオボリューム222でした、ゾロ目ありがとうございました。